お待たせしました。マジカル2991回目のお客様です。素敵な方ですよ、平川理恵子さんです。どうもようこそ、
はい、ありがとうございます。
初めましてと言いたいんですけど、
初めまして、
私は初めましてじゃないんですが不思議仲間の仲間でございますが、平川さんっていうからにはうちなんちょですよね。
うちなんちょです。
沖縄どのあたりで生まれ育った理恵子さんは、
那覇ですね。
那覇、那覇中ですか。
ああ、那覇中です。
もうずっと那覇で。
那覇です。
那覇はどのあたりですか。
那覇は両親が首里で、私は那覇の三原、
はいはい、
三原で生まれました。
ああ、そうですか、はい。私もすごくご縁のある場所なんですけど、平川さんのね、そうですね、肩書きというか、とりあえずこの三次元的には長らく、はい、県庁職員でいらした。
はい、そうなんです。
どれぐらいの時間な長さというか。
38年です。
38年。
はい。
いやー、もうじゃあもう公務員の道をひたすら、
そうですね、
まっしぐらに。
そうなんです。もうそれ以外ちょっと、もうそれ以外の世界知らないんですよ。
でもね、今どうしたらいいの、平川さんのこれまでご職業伺ったかというと、そのこの後に展開していく話の内容からすると、はい、その38年前のね、はい、平川さんで考えられなかったような人生にね、展開していくんですよっていうことが、ちょっと今はね、これなんて言ったらいいのかしらね、予告編というかね、まあ、うちなんちょで、それで、まあ、県庁職員を長らくやられていて、それで実は私は最近ね、理恵子さんとね、知り合いを通して、近づきになったんですけれども、すごく面白いことをなさっていて、私のこの番組マジカルミステリーツアーといって、本当に不思議な方たちのゲストさんが多くてですねうちの番組 P もないの、何でも話せますよみたいなことでやってる番組なんですが、理恵子さんの面白いところが、さすがうちなんちょだなって、沖縄は3軒に1軒神様が降臨すると言われる右岸所があり、そして10人に1人は、うちなんちょは、サーダカといって、ちょっとシャーマン気質の人が生まれるっていう風な、ちょっと変わったワンダーアイランドですよね。で、ああ、やはりねっていうところで、38年間、まあ何をもって真っ当と言っていくか分からないけど、真っ当な公務員
を、はい、真っ当な
歩んできた、まあなんて言うんでしょうね、はい、主婦でもあり、はい、要するにお母さんでもありっていうね、はい、社会人としても働いた理恵子さんが、いよいよですね、はい、不思議な世界へと突入していくっていうことを私はこの間お伺いして、もう、来たぞ来たぞと思ってね、もうぜひマジカルにいらしてくださいってオファーをね、差し上げたんですけれども、案外これまだご存じない方が多いかと思うんですけど、平川さんの、過去世の話も、後で、過去世っていう、真っ当な時の話もちょっと、はいはいはいはい、待っててくださいね。ここ最近突き動かされて、理恵子さんが今、すごくこう、島中をね走り回って頑張ってることがあるんですけれども、まあ、首里にねご縁のある方だからね、お父さんもお母さんも首里の方で、そうすると首里城にね、ご縁があったかと思うんですが、首里城っていうとどうしてもご神体というか、守護神をほら龍じゃないですか、
そうですよね、
特に青龍ですよね、
そうですね、
本殿の上にね、正殿ですか、の上に龍がいるんですけれども、そういう意味もあって、まあ、沖縄は琉球は、中国からの流れがいっぱいあって、やっぱり守護神というのは龍神さんじゃないですか、ほらね、なんかいよいよ始まりますよマジカルミステリーツアー始まりますが、本家本元の首里城で、その首里城内にはですね、龍神を祀ってるところがいくつかあるとは思うんですが、 その中のね、多分ほとんどの方知らないと思うんだけれども、うんうん、すごく大切な場所に、うん、すごくすごいあの気を持ったその龍神さんの石碑があったんですけど、うんうん、はい、それが割れててね、
そうです。
で、それを修復なさったのが今日のゲスト平川理恵子さんですけれども、まあさすがにうちなんちゅだなと思ってですね、不思議な話に入っていくんですけれども、その首里城のね話に行く前で、今日はですね前編後編と時間をたくさん取ってですね、理恵子さんのお話を伺うことになってるんですが、まずは普通の人間だった頃の、平川理恵子さんのお話なんですけれども、例えば小さい時によく体質的にちょっとこう、変わったっていうかね、うん、まあ、霊的なものでですね変わった人たちって沖縄たくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、なんか人が見えないの見えるとかね、理恵子さんってどんな子供だったんですか、小さい時。
もう一切そういうのないですよ、
全く
全くない。で、父親は警察官でしたしね、ただはい、でいろいろで、私兄弟7人いるんですけど、
すごい、
女兄弟4名の中の4名は全てみんな公務員で、その夫も公務員なんですよ、みんな。
要するにみんな硬い。
そう、硬いんです。
そういう、はい、硬いです。この世的に言う、はい、そうです。真っ当な。
はい、はい。真っ当な世界の中でいまして。ただ、少しちょっと変わってるとは言われてたんですよね、私自身は分からないんですけど、
うん、周りの、
うん、なんか両親なんかが、ただなんて言うんでしょうかね、小さい時に家の窓からこう、今思えば真壁になってるんですが、白い一本道が見えたんですよ、うん、で私はそこを眺めてて、そこを散歩してる自分が見えるっていうか、楽しいんですよ。周囲にお花が来たり、まあ、子供の時なんで赤ずきんちゃんが来たりとかっていう感じで、うん、空想してて、なんかこう絵をこうなんか絵本見てるような感じで楽しんでるんですけど、うん、はい、そしたら親としては気持ち悪いみたいですよ。なんかこう
目がどことどこを見ているかみたいな、
そうじーっとこうやって見てて、私自身は楽しいんですけど、なんか気持ち悪かったみたいっていうことと、それから雨降りが大好きで、
雨降りが好き、
はい、それで坂の上にまたお家があったんですよね、はい、その頃は坂って言ってもアスファルトじゃなくて、小石が砂利がありますよね、
もう土ぼこりがね、
そうそう、雨が降るとね、この小石がこう雨でこう流れていく様子をこう見るのが大好きで、それで傘出して坂の真ん中にこう座ってじーっと見てるっていうところが大好きで、
十分ちょっと変わったお嬢さんだったんですね。
いや、私としてはもうとっても楽しくて、その水が流れてるのが好きだったんですけど、まあ、そういうところはあったみたいですけど、でも霊的なものとかっていうのも一切ないし、そういう環境にも育ってませんからね。
そういう環境では、はい、ご両親のもと環境はなかったけれども、
一切ないですね。
なんかこう空想することが大好きな少女だし、何かこう一本道が見えたりとか、その水の流れ、雨が好きだったりって、やっぱり何かちょっとね何かはあったなっていうのをちょっと感じます、匂いますけど ね、
今思うとですね、ちょっとやっぱり変わってたかもしれないなという、なんかこうそういう目を見ると父が怒るんですよ、なんか気持ち悪かったんじゃないかなと思うんですけど、
じゃあ本当にやっぱ旗から見れば、うん、やっぱりどこかこの子違うとこ見てるっていうのはある お嬢さんだったかもしれませんよ、
う
ん、
そうかもしれませんね、う
ん、親御さん方って心配してるわけですからねで、例えばその小さい時っていうのは別にそういう霊障みたいのはなかったんだけれども、
ないないですね、
まあ、学校に行きで、はい、まあ、普通の生活が始まり、はい、そしたら霊子さん的には将来どんなことをしたい、どんな何をしたいとかっていうのはありました？
いや、もう全然ないんですよ、
全く
本当になくて、なくて、もうたまたまもう学校卒業して、もう何していいのか全然分かんないんですよ、私は。だから本当に何もなくて、ただ長女次女三女、うん、まあ、ちょっと年離れてるんですけどね、 上とは実際離れてるんですが、もうみんな公務員になっちゃってたんですよ、うん、で母としては、あの当時としては、女が職業をつくにはもう産休がもらえる、うん、教職員か公務員しかないと、
いや、みんなそう言って親はね、
そういう時代だったんですよ、うん、それで結局試験受けなさいと言われて、うん、試験の日に弁当も出されて受けに行ってでたまたま入ったっていう感じで、
だったんですね、
いやいや、だから公務員になるっていう意識も全然ないし、うん、で何の得意もなかったので、何かやりたいっていうのがなかったんで、まあ、そのまま公務員になって、 なんかいつもなんかちょっと違うような気もするけれども他の世界知らないし、それで結婚して子供ができたりローンつくでお家建てたりするともうお金の経済的なもんですからね、もう
この仕事辞められない
ですね。そうそうそう、辞められないっていうか、ま
あ、じゃあ本当にある意味、絵に描いたような、はい、何度も言いますけど真っ当なね、
真っ当です、はい、
公務員になって結婚してお子さんができて、はい、お家も建てて、はい、
そうですそうです、
ここまで行くとなんか面白くないじゃんと思うんだけれども、うん、でもね、でも人間っていうのはある一つ、うちの番組のテーマもそうなんですけどね、うん、本当にお一人一人の主人公のドラマで、ね、人生明日何が起きるか分からないということもありますし、もともと何か持って生まれたものもあるしということもあると思うんですが、で、まあ、公務員を38年なさって、はい、要するにいい旦那さんにも恵まれて、旦那様も公務員でいらっしゃるの？
まあそうですね。
ああそうですか、はいはい、ご夫妻でね、はい、でお子さん何人いらっしゃる？
2人です。
お二人、男の子、女の子、
はい、上が男で下が女です ね、
ね、はい、まあ、ここも絵に描いたように幸せのね、
まあ、そうですね、普通に、
はいはい、今平川家というかね、はい、でその38年の中で今ちょっと振り返って、はい、あ、やっぱりちょっと私はここでは収まらなかったっていうか、なんかムズムズして、なんかこういうものを見たい、聞きたい、なんか、なんか垣間見てみたい、うん、なんだ不思議な世界ないかみたいな、うんうん、こういうきっかけはなかったですか？
まあ、きっかけが、まあ、息子なんですけどね、まあ、息子が、
息子さん、
はいはい、息子がちょっと体が弱くて、そしてなんか外で遊ばない子で、まあ、いろいろご飯が小食 で、 幼稚園というか保育園でいつも問題だったんですよ。
ご飯食べないと、
ご飯食べないと、それでもうじゃ あ無理して食べさせないでくださいって言うと、もう2歳児並みになりますよみたいな感じで、うん、まあ、呼ばれたりしてる時にたまたま役所に用事がやって行った時に、私が座ってる横にちょっとした四つ折りになった紙があって、うん、これなんだろう、誰かの忘れ物かしらって開けたら、なんかおろくの公民館で親業の、講演会がありますよっていうのがあったんで、
親業っていうのは親御さんの親と、
そうそうそう、
業は、
はい、業は
業の業、
そうそうそうそう、うん、授業の業ですねっていうのがあって、あ、これもう親としてちょっと自信なくしてたので受けてみようと思って受けに行ったんですよ。でその時の講師の方がまあ、ちょっと、ある意味誘い水になったかなと思いますけどね、はい、でその親業を何名か集めて、親業のなんか講座を受けたんですけど、その講座終わりかけの時にこっそり私瞑想も指導してるんですよっておっしゃってくださって、
その講師の方が、
そうですそうです、はい、それでその瞑想、今日なんか瞑想の指導なさる方が本土から見えるから来ませんかって言われて、それで行った時に、まあ、瞑想なんていう言葉もね、もう本当に偉いお坊さんがやるって思ってるので、どういうものなんだろうと思って行ったんです
よ。今みたいにスピリチュアルブームでもないですよね、聞いたこともない、
聞いたこともないし、私がそういうことって思ったんですけど、まあ、たまたまねちょっと好奇心は結構ある方で行ったんですよねだその時にですね、もう前世がなんたらかんたがらの話がちょっと出てきて、
これって今から何年前ぐらいになります？
ですね、もう22、3年前ですよ。
22、3年前にもう
前世、もっと前かな、うん、そうそうそうそう、まあ、それからあと、まあ時間は過ぎてて、まあ、日常生活に埋没してますよね、お仕事もあるし、もうとにかく忙しい、両親も長男の嫁なので両親の病気の時も見ていろいろ
それも
とにかく、はい、今やってますから毎日忙しいんですけど、たまたま55歳になった時に、
はい、
何ですか、バセドウ病、甲状腺亢進症になっちゃったんですよ。
今は結構よく聞くんですけど、またあの時代っていうのはなかなか聞かない病気ですよね、
うん、そうそうですそうです。これにですね、なんかあんまりにも体調悪くてだるくて疲れてたので、病院行ったら、まあ、多分更年期障害の症状と似てたんで、うん、そうだろうなと思って行ったら、もうそれもかなり進んでる亢進症だったんですよ。でそれでですね、でその時にあそうなんだと思って、でお薬もらった行く時に、そのお薬がものすごい量だったんですよ、
うん、
もうなんかすごく量が多くて、 なんか直感で、あ、これ飲んではいけないと思って、
この量でびっくりしますよね。
そうです、そうです、すごい量だったし、で周囲にあの県庁の中でも狭心症で薬飲んでる方いたんで、はい、でこれもう一生切れないみたいな話もしてたもんですからね、これ飲んだらやばいなと思って、でたまたまそのベルセミナーに誘っていただいた、はい、先生が今ご存知ですか、ホメオパシーって、
はい、はい、
ホメオパシーの資格を取ってきた時期だったんですよ。
まあ、なんかそれですごいものにいっぱい出会ってきたんですね。いやいや、
それでホメオパシーっていうものがどういうものかも分かんないんですよ、うん、ただその先生に対する信頼はあったもんですから、これ飲んじゃいけないっていうことでお家帰ってすぐ捨ててすぐ電話したんです、うんうん、ホメオパシーちょっとどうも狭心症って診断されたということで、はい、その足で自宅に行ってそのホメオパシーで診断したらやはりかなりの狭心症だったんですよ。でそれをですね、私はもうこれ、この病気は自分で作ったっていうのがすごい分かったんですよね。ああ自分で作ったんだったらもう自分で治そうっていう気持ちがありましてね。それでもうとにかくもうホメオパシーで、ホメオパシーが何とかのも分かんないんですけど、
まあ、もうその直感ですよね、これだわっていう、これがいいかもしれないっていう。
そうです、そうです。でホメオパシーをお勉強してる先生見ててまた変なこと始めたなぐらいしか思ってなかったんですけど
でもご自身がねちょっと体調不良になってきたら一言じゃなくなって、は
い、もう薬じゃないっていうのが分かって、それで結果的に言いますと2ヶ月で完治したんですよ。かなりの手術せずに、
はい、
です
ごい。
これでその時にやっぱり不思議なちょっと ある意味今言えば神秘体験みたいなのが、ね、はい、したんですね。
どんな感じだったんでしょう。
で、はい、でその時仕事も変わったばっかりで忙しくて、もう本当に泣きたいぐらい体が辛いんですよね。もうなんか気持ちの悪いだるさ疲れみたいなのがあって、朝起きた時にもう本当にこう行きたくなくてもう涙が出てくるぐらいなんですけど、まあ、仕事はあるので行って、で疲れて帰ってきますよね。で2週間ぐらいこれをちょっとホメオパシーを処方したり、はい、いただいてる時にあまり疲れてもう本当にもうカバン置いてベッドの方に倒れ込んで、であまり辛いのでちょっと自分でこうなんか直感なんですけどクリーニングしてみようと思ってですね。
すごいね、うん、直感でクリーニング。皆さんクリーニングってクリーニング屋さんのクリーニングじゃないですよ
いや今で言うとクリーニングなんですけど、あの時はなんて言えば浄化ですね、うん、なんかこう頭の上から、はい、最初はブルーのなんか自然に出てきたんですよ。ブルーのなんかなんて言うでしょうかね、霧みたいなのが体にこうスーッと入っていって、はい、足から先から出ていってっていうのを何回か繰り返して、うん、で最後にまだ白になって、最後に水になっちゃったんですよね。水でこの辺を洗ってくれる、ガラガラガラ
喉の方
を洗ってくれるっていうイメージが何回か出た後ですね、はい、でその時に主人が新聞を取りに寝室に入ってきたんですけど、分かるんですよ、主人が入ってきたことも分かるんだけれども、なぜこういう現象があるかは分からない、なんかそういうことがあって、
リエコさん相当すごい神秘体験ですね。だってこのクリーニングっていうのもご存知だったんですか。
分かんないですよ、
自分の中でなんかこう、うん、
なんか
そうそう、
なんか
もう仮眠中みたいじゃないですか。
いやそんなことないですけど、
いやすごいですよ。
でその時に
効果があったんですね、
初めて、うん、いやその後からものすごい吹き出ました。もういろんなことが、例えばもう痰が出るとかね、もう目が固め、なんか目の裏になんか生き物がいるような感じでグキグキ動く、左目、多分バセドって目が飛び出ますよね、その状況だったと思います。でそれとかですね、とかいろんな状況が
も
う、はい、だからホメオパシーっていうのは、後から勉強したんですけど、症状が例えばこれぐらいあるものを台風のように一気にこう出してくるんですよ。出して終わらせてしまうっていうことが
びっくりしますね。その当事者は、
はい、
あっちもこっちもいっぱい吹き出してしまうわけだから、
はい、もう仕事中ももう痰が出るので、ポケットにねティッシュを引きまして、もう廊下に出て出すとか、あんまりきついので3時ぐらいからもう耐えられなくなるんですよ、足もだるくて。それでもう書類持ってロビーに行って15分ぐらい顔隠してこう休まないと仕事もできないぐらい
大変でしたね、リコさんね。
ちょっと今思うとですね、でも本当にその後にですね、いろんな症状が出たんですけど、 本当にこう目がグキグキしてちょっと触った時に目がちょっと飛び出てるのが分かった時は、うん、もうどうしようかなと、このままもうなったらどうしようと、私はもう自分で作った病気だからいいけど、片目が飛び出たお母さんになってね、もう子供たちに悪いなと思って、うん、もう病院に変えようかなと思うぐらいだったんですけど、
思いますよね、やっぱりもうあまりにもこう、う
ん、でもね、なんか分かんない自分の直感があったんですよね。なんかいろんな症状が本当に出てきて、出てきたもんですから、これちょっともうやっぱり続け最後までやってみるっていう気持ちがあって、で1週間に1回行って、いろんなまあ、その都度その都度こうレメディーっていうんですけど、砂糖玉みたいなのが変わるんですけどね。でそれがもう2週間目ぐらいから薄皮を剥ぐようにもう体調良くなってきて、である日モノレールで通勤してたんですけどね、うん、もうとても階段登れないんですよ、だから
だるくて、
はい、エレベーターかエスカレーター乗ってたんですけど、それがですね、いきなり階段と自分で登ってしまって、で県庁のところで降りても信号がこう青くなると何でしょうかね、もう青が消えそうになると走って横断歩道を渡ったんですよね。
あら、その時に走ってるじゃん
そう、走ってるじゃん、私治ってると思って、それで病院行ったらですね、治ってたんですよ。それで先生はあんまり不思議で、2ヶ月でこんな治るはずはない、
何したとか言われませんでした。
先生にはもう薬は、先生は薬飲んでると思ってますからね捨てたと思ってませんから言えないんですけど、なんか東京のね、なんかそういう検査する、うん、血液検査をするなんかところにもう一本垂らしてほしいと、血液を、
うんうん、
でそれを
不思議だからね、
そう送るっていうこと でそれを検査結果が出てまた来てくださいと言われて、で行ったのが今でも覚えてますね、11月の4日だったかな、
うん、
結局8月の29日に更新しようって診断されたんですよ、
うん、
だから9、10とで11月初めですから約2ヶ月ちょっと、
たった2ヶ月ですよね、
うん、でもう正しかったんですね、数値が。それで私はなんて言うんでしょうかね、やっぱりあの時に宇宙とよくつながっているっていう話をよく周囲から聞いてたんですよ、そういう先生とか。
そうですね、やっぱり精神世界もそうですけど、うん、いろんな意味でやっぱどうしてもつながってるってことから避けられないじゃないですかね。
だから私はその宇宙とつながってるっていう感覚が全然わからなかったんですよ、うん、そういう話になると私には関係ないと、まあ、あなたにあるでしょ、でも私はこういうのないよみたいな、
だって普通の日常の中でなかったわけだから、
そうそう、なかったわけですから、
どうしていいかも分からないし、
そうその話は分からないっていう感じだったんですけど、うん、でその時にこれが宇宙とつながっているっていうこと、人間誰しもそうなんだっていうことに気がついたんですよ。
すごい体験ですね、
うん、それがですね、もうやっぱりもう確信になったんですね。それまた単なる興味、うん、こういうのもあるよね、でも関係ないわ私にはっていう、
人が何か経験したらっていう話はよく聞くけれども、やっぱり人間って自分に来ないと頭では分かってるんですけど、こんなことあるのかなって、こういうことを信じてる私ですらですね、やっぱりこう自分に来ないとなかなかピンとこないんですが、でも体調が悪くない、体調不良になるってちょっとね、厳しい交換条件みたいのではあったけれども、でもそこでご自身の中で今その宇宙とね同調するってことの初の体験っていうかね、で2ヶ月でだって、うん、もう本当にずっと死ぬまでこの薬飲まなきゃいけないよなんて言われたような状況だったのに、数字に出ますからね、
数字に出ますから、だからこれが数字が、私もちょっとびっくりしたんですけど、それでまあ先生に言わせると、あなたは病気は自分で作ったっていう認識が強くて、で自分で治そうっていう意識があったんで、自分はちょっとしてお手伝いしただけの話であって、治したのはあなたよって言われたんですよね。その時はもう分かんないんですけど、今思うとそうだったのかなと思いますけどね、まあ、それが一応体験になって、まあ、宇宙というのは人間誰しもつながっているんだなということを認識したのが55歳ですね。今
そうすると、小さい時とか早い時期になんか不神秘体験というか不思議体験をするっていうのは結構よく聞くんですけど、人間がもうある意味ですね、50代ってなるともう人生のまた一つターニングポイントを回ったところですよね。でそこで今まで で今までの自分ってその55歳だったんだ、55年間っていう自分のスタイルってありますよね、うん、
はいはい、
あの要するに平川理恵子さんっていうのはこういうものだと思って生きてきたのに、
う
ん
う
ん、え何これみたいな、ね、でクリーニングができるってクリーニング屋さんじゃないで、こうなんかこう自分の体をこう
クリーニングっていうか、やっぱり時々
つながるっていう宇宙とね、
瞑想みたいなっていうのをちょっとやっぱりあのしてたせいですかね、なんかあの
そういう環境はあったわけですね、
あの、うん、あのとの気分の悪さをちょっとあの流してみようみたいな感覚をなんか自然にやったらですね、もうこれがなんかあのなんか感覚が分かるんですよ、この辺ガラガラガラって洗って足先からこう出ていって、うん、また頭からこれが循環してるっていうのが
不思議で、要するにあのなんか うがいをね喉ってゴロゴロゴロゴロってやるのを体中で感じてたわけですね、
そうそんな感じでしたね、
いやーリコさん面白いそれ、
いやいやいや、それがねあのきっかけで、
はい、じゃあお話伺ってて、まあ息子さん の、はい、まあ、体調不良っていうかね、息子さんもあの虚弱だったところで、でまあ、そこをなんとか改善したくて行ったそのセミナーとかこう講演会で出会いがあって、うん、で、はい、でそこからまあ瞑想みたいなことをしていたのにもかかわらず本当に病気になっちゃって、そのこの世的にはね、
そうですそうです、
でそこで決心したのが自分で治そうっていう、
そうですね、やっぱりあの、まあ、長男嫁でもあるし、まあ、いろいろありますからね、仕事はあるしなんやかんやで
全部休むわけにもいかないし、
わかないし、いろいろあって、まあ、結局自分の中にやっぱりいろんな執着、まあ、あの、まあ、まだありますけどね、いろんな執着だとか夫に対する不満、それからあの、まあ、長男嫁ということでいろんなことを全部あのきますよね、だからそういったものは
すごいストレスですよね、
うん、まあ、あの、まあ、ある意味やっぱりちょっとあの真面目なところがあるんですよ、自分で言うのも何なんですけど結構
ちゃんと、はい、ちゃんとしっかり片付けないと、
そうしなきゃいけないっていう、ねばならないっていうのがすごくあって、
まあ、でもそれはあの、まあ、ご実家というかね、あの、うん、お父さんお母様の教育だったりとか、うん、本当きちっとやってこられてるから、もうそれはもうしょうがないですよね、うん、
まあ、あの、まあ、人責めるわけにもいかないし、で それで夫に訴えても夫は聞く耳持たないっていうところがあるじゃないですか、うん、あの言っても分かってもらえない、うん、なんやかんやって、
でも聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、皆さん奥さんたちですもんね、うなずいてる、分かる分かる、
そうそうそう、いくら言っても通じない、うん、でもこれであの、まあ、結局あの行って家中で喧嘩するよりはもういいよ、私が我慢した方がいいわみたいな感じで、この辺まで言いたいものをぐーっとこうやってこらえているということが、うん、この喉に来たのかなと、
ね、声に出せなくてね、
うん、滞ったんだろうかなっていうのがね、あの分かったんですよ、うん、だからそれからあとはですね、あの主人に対しても結構強くなりまして
はっきり物を言うみたいな、
そうそうそうそう、
言ってやるみたいな、
そうそうそうそう、主人としてはもうちょっとびっくりしたんじゃないですか、ね、
うちの玲子どうしたの
そうそうそう
急に変わった、
そうそうそうそう、まあ、そんな感じだったんですけど、うん、でももうやっぱりね、あの自分で分かっちゃったもんですから、やっぱり自分で作るんですよ、病気っていうのは、っていうのが、ね、あの、あって、あの、うん、特にその甲状腺に甲心症に関してはものすごく自分で作ったっていう認識が、あのやっぱり強かったみたいですね、
まあ、うん、まあ、それを自分で感じ取ったその直感力はすごいなと思うんですけど、あの例えば病院だったりその薬だったり、はい、もうそうじゃなきゃいけない人たちも世の中にいるので、それはそうなんだけれども、でもせっかくあの自分の体の不思議というか、あの、まあ、解明されてない不思議もいっぱいある中で、本当はもっともっと自分自身を見るべきですよね、試してみる体のこともね、そうですよね、それでどうしようもなくなった時にその薬だったり、あの、まあ、病院だったりっていうことが多分昔はそうだったと思うんですよ、
そうですよね、
だってうちのペットもそうだけれども、うん、あの病院なんか行ったことなかったもん、
う
ん、
そうですよね、もう昔はね、
暗いところにじーっと泣き通しがいそうやって猫、ね、はうちの猫なんか直してましたよ、自分舐めて舐めて舐めてね、まあ、そういう流れの中で、まあ、平川家にはですね、理恵子さんのところに大きな大きなその、まあ、自分の人生というか考え方のが変わるターニングポイントっていうのが、う、まあ、55歳の時に、まあ、まあ体に来たらやっぱり考えざるを得ないですよね、向き合わなきゃいけないっていうかね、でそれでその後はもう本当に良くなりました、
はい、あのもう 今でももう、もう12年になりますけどね、はい、 甲状腺大丈夫ですから。
大丈夫、
はい、それにあれ以来ですね、科学的なお薬は一切の飲んだことないです。
う
ん、はい、もう風邪薬も飲まない、まあ、あの一切も飲まないですね。
それでも大丈夫だということで、
今のところは大丈夫です、
うん、はい、体をすごくなんていう、そこでリペアしたっていうか直しちゃったっていうか、
うん、
本来あるなんていうのかな、免疫力の高い、まあ、そこへ気がついて変身しちゃったんですね。
そうですね、まあ、その辺でしょうね。そこからちょっとやっぱりそれまではいくらスピリチュアルって言ったって私には関係ない、興味はあるよ、でも私はそういう体験ないし、うん、そういう体験は私には来ないはず、まあ、あなたにはあるけど信じるよ、
うんうん、
信じないって疑うわけじゃないけ ど、でも私にはないから関係ない世界だわみたいな感覚で生きてたんですけど、
う
ん、
少しこう距離があったわけですよね。でもほとんどの方がみんなそうですよね、うん、やっぱり自分に何か起きて自分がそれを体験したところからしか開いていかないっていうか、はいはい、だからこういう、まあ、心理っていうかその、コアのことって皆さんやっぱり自分が気がついたところからしか始まらないっていう一つのルールはあるみたいですね。人に何を言われてもすごいなって頭で思うけれども、
そうそうそう、
自分にっていうのはなかなかっていうふうになるのが常ですよね。じゃあそれをもうリエコさん的にはもう体に来ちゃったからもう、はい、もう信じざるを得ないっていうか やらざるを得ないっていう、そしたら、うん、すごい変化があって効果があったわけだから、そこからなんか変わりませんか、いろんな考え方。
そうですね、もうお薬も一切もう飲まないし、うん、まあね、医療関係の方には申し訳ないんですけど、うん、お薬はもうあれ以
来使って、レコさんはね、
私は飲まないということでね、使ってないですけど、うん、それから、まあ、やっぱり、まあね、宇宙とつながってるということが本当だって分かったので、まあ、読む本とかそれから人のお話も多少こう身に入ってくるようになったんですよ。
変わってくるわけですね、はい、傾向が、
はい、そうですそう、まあ、そういうことですね。ですから県庁の中でもやっぱり痛みをがある方いますよね、うん、ちょっとやっぱ鬱的な方で精神的なことでお休みする方とかね、
ストレス
ね、うん、そういう方々のなんかまあ皆さんなんかやっぱり周囲ではねちょっとおかしくなっちゃったとかね、なんやかんやって言うんですよ。で仕事出てきてもやっぱりこうきちんとできない、うん、ちょっと 病弱だってきて休んだり出てきたりっていうのはありますよね、うんそうした人たちの気持ちも分かるようになりましたね。
うん、
すごく分かるようになって、でやっぱり行政の中ではやっぱりねそういう方々なんかどっちかというともう排除したり、排除っていうのは変なんですけど、
うん、
ちょっとねやめてもらいたい方向になんか話が進んだりとかっていうのがあるんですけど、もう分かったこの大きな組織の中でそういう方々も本当に大事な部分を担ってるんじゃないかなというふうに。
あそう
か、はい、やっぱり今の三次元的な中には陰と陽というのもありますよね。二次元の中ではね、もうどっちかって今のところまだもうちょっと進化すると統合されて陰と陽っていう、ね、うん、そういう考え方もなくなっていくと思うんですけど、まだ
でもこの三次元的なこう地球ってことになったらもうありますよ、
絶対。そうですよね。その中でそういう方々に対する見方も変わって、それでものすごく大事なお役目をしている方々じゃないかなっていうのは私あったので、
あ、
はい、そういう方々に対するこう何ですか、
見方が変わるっていうかね。
そうですね、けどですけどやっぱり私だけでも少し愛を届けたいな、エネルギーをちょっと上げたいな。ただエネルギーが今ちょっと不足してね、うん、こういう状態になってるだけだから、
うん、
ちょっとエネルギー上げたいなぐらいの感覚はありましたけど、まあ力はないので
そういうことはできませんけど。いや、そんなことないと思います。この今この流れっていうか、普通はいろんなこうまあトレーニングをしたり、うん、経験を積んで、もしかしたらこの世的に言えばお免状ももらいながらみたいなところでやることを、うん、リエコさんの場合はご自身の体のね、うん、体がこう変化したと同時にですね、もちろん価値観が変わりますよね。見る目が変わるということで、そうですね、そしたらそのこの世的にはまあ、マイノリティなね、うん、ちょっと表に出てこれないの人たちも実はすごいんだっていうことを考えられる自分っていうか、
う
ん、ものすごい変化ですよね。
そうそうそう、 そういうふうな、あの影の部分を担っている、でも全部用だけで生きられませんからね、
陰と陽ですよね、そうそうそう、いろんな役割があってね、
そうそうそう、今のところはね、なんかこう大きな組織の中でやっぱり陰と陽があって、陰の部分を、あの本当になんか自分も痛めながら、自分自身も痛めながら担っているんじゃないかなっていう、
何か役割っていうか意味があって皆さん生かされているわけだから、そしたらみんなが順風満帆だったらこんな三次元で私たち生まれ変わってみんなもっと高いところに行ってると思うんですけど、やっぱり苦しみながらもまたあのそれでまあ見極めっていうかね、あの何かを感じさせるためにこの方たちはそれを見せてくれてることもあるし、また元気でいてもやっぱり何かのつまずきがあってね、人生どこか必ずね中央尻がうように前半良ければ後半大変、前半大変な後半いいみたいなね、そういう場所ですからね、ここがね、まあ、それをあの理恵子さん的には本当にご自身の人生の中で生活の中で味わってきて、でまあ表の仕事っていうかね、昼間はあの本当に公務員というね、あの固いお仕事の中をしながら、でも自分の体質とか自分のひらめきっていうかね、自分の変化の中から人を見る目が変わってきて、
そうですね、
でできればあのなんか力になってあげたいっていうかね、なんかすごいきっかけになりましたね。
そうですね、ですからそれは本当になんかまあやっぱりあなんか愛と光とかね、よく言葉出てくるけれども、あんまりピンとこないけれど、
実は
まあそういうこともあるんだなっていう、まあ自分が傷んだ経験から分かりますので、
あやっぱりあれですね、あのやっぱり自分が人の痛みも自分が痛めなきゃ分からないっていうのと一緒で、そういうことを、じゃあ50代にはもう味わったわけですね。
そうです。いや、もっと早ければもっと良かったんですけどね。いや
でももうそれはもうその人その人の、ね、タイミングですから、ね、いつからでも、あのでもそういうタイミングがこの今生きてる三次元で来たわけですから、それはもうエリートですよ。
いやいや、でもね本当にね、まあ多少謙虚になりましたよ。おかげさまで。
あの打たれて叩かれてひっくり返されて転んでみたいなね、
そうですもう
転ばないとなかなかね、あの立ち上がることができない、
そうですね、それがねもう2ヶ月で済んだっていうのは、まあ、本当にありがたいことで、
まあ、何かのこれは守護霊さんだったりとかのね、
なんかあったかもしれませんね、
なんか救いだったような気がします ね、
そうですね、
まあじゃあ今、まあ、前編のお話は平川理恵子さんがですね、どんな風にそのご自身のなんていうのか今まで想像もできなかったような自分に変わっていったかのプロセスをあの今伺いました、ここでですね一曲、曲のプレゼントなんですが、理恵子さん前編はここで終了ということで、
ありがとうございます、はい、すいません、なんかこんな話ばっかりでよかったんですか、
後半が残っていてですね、はいはい、後半がですね、7月の9日、ね、朝10時、はいにですね、行きますので、今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、はい、7月あの9日日曜日またね、あのぜひ聞いてください。一応ここで締めます。今日のゲスト平川理恵子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田村邦子のマジカルミステリーツアー3000回記念トークエンドライブ、夜明けて出会えて、7月17日月曜日祝日、浦添市手田古商ホールにて午後6時開演。素敵なゲストをお迎えしてのトークエンドライブです。チケットご購入は FM 那覇沖江通りスタジオまで。リスナーの皆様、出演された皆様、7月17日にお会いしましょう。お待たせしました、マジカル2994回目のお客様です。7月2日に、ラジオに、ね、出演していただきました、平川理恵子さん、今日はですね、後半戦ということで、今日も、平川理恵子さんに来ていただいています。どうも、
はい、こんにちは、平川です、よろしくお願いします。
さあ 前半はですね、これはねマジカルミステリーツアーってちょっと不思議な番組ではあるんですけれども、本当に普通だった人生の方たちがもう自分の人生だけである一つで変わることがありますよっていうのも結構コンセプトの番組なんですが、そういう意味で理恵子さんがですね、実は前半の人生っていうのがこうだったんだっていうことをね、前回伺ったんですけれども、さあいよいよですね、まあ、自分の中で まあ、仕事を通して家庭の中でいろんなことがあって体調を、ね、壊したりとかした中で不思議体験をなさってですね、お薬も飲まずにですね、自分で作った病気だから自分で、ね、治すんだということで2ヶ月で甲状腺のね、ご病気が治ったということで、その辺からいろいろもう理恵子さんの中に今までの価値観とかがもうガラッと変わって、なんか自分の中にあるそのなんていうんですかね、宇宙とのつながりだったりとか、まか不思議なことっていうのを感じ始めた50代だったんじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
でそれで普通に戻るのは大変だ。普通に戻るっていうか、公務員をしながら、でもどこかある意味右脳が開くっていうことだと思うんですけど、学校でも社会でも家庭でも教わらなかったような自分の感覚のもうやっぱこう研ぎ澄まされたものが開いてきたわけですから、理恵子さんなりに、なんかこう変わったことってありましたか、その病気が治ったことが気に。
そうですね、本当にそういう世界があるんだということを認識したということからですね、さらに少しなんかお勉強したいっていう気持ちもありましたし、そうですね、でもなんか、幸せになりましたね。幸せっていうか本当の幸せっていうんですか、
な
んか幸せっていうか、幸せですよね。例えば、なんていうんでしょうかね、その甲状腺、の時はちょっと鬱状態になる場合があるんですよ。
これはどうしてもその病気から来る
病気から来るものだと思うんですけど ね、 ですね。そうなんかいつも、ね、寝るときにもうこのまんま、子供も二十歳過ぎちゃったし、このまんま寝てるときに心臓止まってくれんかなみたいなのがあったんですよ。緩やかな自殺願望ですよね、言ってしまえばね。なんか 何がいいって不満じゃないですよ、別にね、ちゃんと子供もいるし家庭もあるし、幸せに暮らしてはいるんですけど、表面的にはでもなんかがあったんでしょうね。そういう気持ちがもういいんじゃないっていうみたいな気持ちがあって、でそれをですね、その治療中に聞いたんですよ。神の許しを得なさいというメッセージを。それが意味が分かんなかったんです。
でもいよいよメッセージが降りてきた。
メッセージというか、なんか神の許しを得なさいみたいなのが出てきて、でそれが意味が分からなかったんですよね。である日もう体調が良くなったんで、でたまたま歩いてる時に、お散歩してる時にはって分かったんですね。
お散歩してる時に
はって分かったんですよ。その時はもうちょっと体調いいので散歩ができるようになってたんで、そしたらはって、そうだ、私はね、そんな風にしてもう寝てる時に心臓止めてほしいみたいな感じでこう思ってるから、ある意味自殺願望じゃないですかと、それをその意味だったんだなと、神の許しを得なさいというのは、やっぱり人間死ぬまで生きないといけないなっていう、そのね、なんかそれまでのなんていうんですかね、なんかもう自分の人生つまらんみたいなものではないんですけど、なんかそんな風な感じで、もう喜び、子供たちのことを考えたり、なんかそういう喜びもあるんですけど、自分自身に対してもうそのまま生きててもあんまりもう面白くもないし楽しくもないから、いいや、もう頭の知識だけで、もう上に行って、もしかしたら
そこがもう終わる、そこで終わるねっていう、
もし私に力があるなら、なんか弱い方々にね、力になれるようなエネルギー上げられるんだったら、もうそういう風な形で上行きたいなみたいなのがあるわけですよ、生意気にも。
いやでもちょっとこれ危険信号でしたよ。
そうですよね、
うつの延長線上ですよね。もう緩やかに自殺っておっしゃってたけど、
そこを
神のね声というかね、メッセージが来て、
今思うとね、それでその時に許しなさい意味が分かって、そういうことだったんだっていうのをちょっと気がついて、それからあとはもう本当に、もう楽しいです今は本当に。あれからあとはもうかなり、もともとどっちかというと楽天的で陽気な性格ではあるんですけどね、
ただやっぱり日常で起きたことに関しては人間とやっぱ老いてきますのでね、感情が疲れてくるっていうかね、どんなに頑張って生きていても、もう次から次へといろんなこと起きるとね、もういいかなって気になる、もう難儀になるっていうか、ね、
そんな感じなんですよ。
ちょっとやばい鬱かもしれませんけれども、でも世の中、今の世の中でそういうのがいっぱい転がってますのでね、 ね、いつでも転びそうになるようなもの、石が転がってるので、
特に甲状腺するとね、そういう風な心境になるみたいですね。なんか自分で自分をね、なんか攻撃する免疫の病気ってそうみたいですね、膠原病とか。
そうして自分が もう全然その明るくなくなってくるじゃないですかね。
それでもうそれからあとはやっぱりまあ、ちょっと目が覚めたような感じで、まあ、まあ、
要するにこの平川さんの人生の中でいくつかのターニングポイントがあったんですけれども、うん、まずはこの世的な人生模様も経験して結婚なさってね、はいはい、お子さんも生まれて、はいはい、お仕事もきちっとなさっていてね、はいはい、人並みに病気にもなって、
はい、なりました
そこまで人並みだったんですけど、その後がすごかったね。いろんなもう目には見えないものをもともとだからDNA 的に記憶しているものがあって、その精神世界ですね、でそこが開いてきたということで、はい、開いたところで平川さんの人生また第2段なのか3段なのか分かりませんが、また新しいところへと突入してくるということで、前回もちょっとだけね告知しましたけれども、まあ、不思議体験をたくさんなさってきた理恵子さんが私たちのね沖縄のお膝元っていうか、その首里城で首里城の、ご神体である、龍神さんの話をさあ言うを聞かせてもらうんですがまあ、でも人間ってそこ行くまで本当に3次元で生きてるもんだから大変ですよね。
そ
このことを極めたいと思ってても日常があったりすると自分の右脳的な感覚がこうすごく鈍ってきたりする中でですね、理恵子さんは、まあ、やっぱりこれも一つのお役目かなとは思うんですけれども、これはお仲間でなのかな、うん、有志というかね、はい、集まってね、はいはい、首里城のその、
そう
ですね、場所はこれでラジオで言ってもいいのかな。
そうですね、うん、まあ、
まあはい、まあ、その日は歌木っていうね、首里城の中一番最初のところね、はい、そこに実はそのまあ、首里城を守ってるといえばこの琉球を守ってる、うん、琉球を守ってるといえば日本全土を守るにね、うん、っていうふうなことにね過言ではないと思うんですけれども、でそこの石碑だから人間ってほら別に本当にそこに龍がいて、うん、おーとか思うかもしれないけれども、うんうんうんうん、ま、全く関係者じゃない限りそこの石碑が壊れたからといって何、うん、って世界ですよね。
そうですよね。
これ理恵子さん直しちゃったんだもんね、うん、まあ、その話をぜひ今日聞かせてください。
まあ、ね、まずきっかけ、いやもう自分でもわからないんですよ、なぜこういうふうになったのか。もう流れに乗ったっていうかですね、もうたまたまもううちなで言えば何でハッチャカルっていうんですか、
ハッチャカル
ハッチャカってしまったんですよ。で私もそれまで龍に特に興味があったわけでもないし、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです、
龍神とかっていうこともね、
はい、全然、はい、龍なんてもうちょっと怖いものかしらぐらいに思ってるぐらいで、もう本当にはっちゃかってしまったっていう言葉が一番いいのかなと思うんですけどね、うん、本当に、まあ、仲間というか、まあ、どれくらい先から話していいのかわからないんですけど、大阪に友人で横田和則っていう武道家がいるんですけどね、はい、まあ、彼と、まあ、一緒に、まあ、いろんな事情があって弁賀岳に行った時に、
うん、弁賀岳って言ってもう首里から見たら北のね、
そうです、
北になるのか違うか、
北ではないかな、とにかく
東東南、
まあ、後で分かったことなんですけど、弁賀岳と首里城はものすごくまあ、方言で言えば金地坊っていうらしいんですけど、それでね、
セットですよね、
セットになるっていうぐらいらしいんですけど、まあ、そこであるおばあさんに、なんか、ちょうど知念さんとおっしゃる方と横田さんと私と3名だったんですよ。
お友達入試ですね。
そうです、うん、はい、それでまあ、そこに来る経緯はまたちょっと長くなるので省きますけど、
ま、
そこでその方にあなた方3名は、まあ、まあ、分かってもらえると思うので、そこその竜胆のその辺りにね、うん、竜がある、竜の その時は割れたってはおっしゃらなかったんですよ、とか竜の火があると、あるので、そこに3つ火があるので、そこに行ってお参りしてほしいみたいなことを言われたんですよ。
また不思議ですね。
そうなんですよ。それで
たまたま行ったところで、
たまたま行ったところで本当に会って1時間ぐらいずっとこうお話ししてくださって、でじゃあ本当は 2,3 カ所行く予定あったんですよね。それじゃあその前に行きましょうということで行ったんですよ、うん、でその時に、まあ、教えた場所を私たち最初は探せなくて、なので横田さんというお友達、知り合い友達がものすごくちょっと感動する方で、はい、彼が バッと探してここだと思うっていうことで探してきてくれたのがその3つの竜だったんですよ。はい、あ、3つの竜じゃなくて3つの石碑だったんです ね、うん、それでその時にあの那覇市が、はい、あのここにはあの女性小学校の児童館を建てるのでこの石碑をあの持ち主が出てこない限り来なければ
あら、
ま
あ、
処分しますっていうふうにこうあの看板が立ってたんですよ。
まあ、
それがですね不思議に私たち昨年の11月の29日に行ったんですね、うん、でそれがあのその、処分する日があの、期限が11月27日でその
2日全然時間ない
じゃないですか。そうでそれまでに来なければ処分しますみたいなこと書かれててそれで私たちもびっくりしましてねあらこれはっていうふうにしてで最初はあの、まあ、そこ の、 あの移動するとかもう修復とかっていう発想ないですよ、
はい、
うんないんですけどたまたまそこでこうお参りしてる時にあのものすごくあの、昔のおばあちゃんたちが着物の中に入れてた匂い袋の匂いがわーっとこう漂ってきたんですよ。
これ普通の人には匂わないですよね。
あのかもしれない
です。平川さんたちしか匂わない。
そうです。3人も確認しましたのでその匂いしてえっと思ってこの石碑の意味もわからないでしょ。だけどこれやはり3人であのいろいろ帰りながらね、
うん、
あの処分されたら問題だよねっていう話の感覚で私はもうそういう感覚一切ないんですけどお二人は結構そういう感覚ある二人だったもんですから、うん、それであのなんか最初はですね、富城の方に大きな敷地持ってるお友達がいるのでもうそこに移動するように考えようかっていう話だったんですけど
この3つともですか。
3つとももうお願いして向こうにね壊されてね、うん、あのされ処分されるよりはということで思ってたんですけどやはりあの横田さんっていう方が大阪に住んでるもんですから、うん、あのお母さんはうちなんちなんですけどね、うん、住んでるもんですからで彼 の、 あの奥さんにもこうあのこの写真を見せたりしたらこれはやはりねこれをあの処分されたりすると、うん、那覇にもそれからなかなか、ねうん、よくよろしくないよっていうような感覚を受けて、うん、これをあのなんか移動する方法、
はい、
もう児童館立つのは事実なので、
はい、
あの移動する方法ないかなということでですねで私があの、まあ、その3名の中では、まあ、時間があったんですよ。それで役所に行くことになりました。
役所に行って行政の方
いろいろはいでそういうお話をしてまあ、あの、まあ、結果的にですね、移動していただいたんですね。はい。移動していただいて。まあ、それはもう、なんか、移動することは、あの、前提だったみたいです。
はい、はい。
ただ、あの、いつになるかわからないっていうことだったんですが、それで、まあ、移動はしますっていうことを聞いて、安心して、やったんですけど、そしたらやはりこう、割れてる、真っ二つに、こう、二つに割れてる、この竜の日、この竜が、あの、お互いに向かい合って立ってる竜なんですよ。
はいはいはい、
うん、後で気がついたんですけど、あ、ベンガー岳と首里城の関係だったのかなって、まあ、今でも分かりませんけどね、
う
んまあ、
そういうどうしてね、はいはい、あの2頭なのか。
そうです。でそれで割れてるのでこれはやっぱり収縮した方がいいんじゃないかなっていうことが私たちの3名の中、
うん、
それで私たちのこの周囲のまあ仲間の人たちがあのやはりその方がいいと、うん、しかし修復に関してはもう役所は予算がないというので、
ああ、はい、そうかそうか、
はい、
移すのは OK だけれども直しまでしませんよということですね。
であの多分年内に移したんだと思います。年明けてから行きましたら移動されてました、うん、それで本当にありがたいなと思ったんですけど、ただ修復に関してはもうあの、有志のもので寄付を集めてやはり、うん、でやはりあの傷ついてる竜というのをやはりあの修復することによって、うん、あの元気になってくれるんじゃないかなという思いもありましてね、うん、それで修復のことでいろいろあったんですけど、まあ、たまたま私がこの、私の甥っ子にあの、学芸員の人がいるんですよ、
うんうん、
それでなんかそういう修復のお金ってすごくかかるって聞いてたもんですから、
なんか大変ですよね石一つ。
そうなんかあの、まあ、たまたまその石碑はあの那覇市の文化財にも指定されてなかったので、
うん、
あのまあ、修復に関しても有志のものでできた、結果的にできたんですけど、
はい、
まあ、文化財とかなんかだったら私なんかもう、ね、
触れ
ませんけどね、うん、あのそれで私がもう寄付を募るということに関してすごくもう私のお役、私では役に立てないっていう気持ちがありましてね、お金集めるということに関してで、このせ、これを竜を修復してあのなんか竜が元気になるとかっていうお話を誰に振って 持って行って寄付お金を集めるかっていうことになった時に、うん、私の周囲にはそういう人っていうのはそん数少ないそんなにたくさんいませんから、もうもしかしたら50万100万っていう単位になった時に私どうしたらいいんだろうっていうことでですねもう私はこういうお役できませんと、誰かもっとね力のある方に回してくださいって言って動けなかったんですよ、うん、そういう思いがあって、
まあ、7章かかりますからね。
そうそう、それでその時に今年の本当に元旦の日だったんですけど、右胸に痛みがきましてね、うん、それがなんか
あらちょっとリエコさんの、
はい、そうなんですよ、痛みがきまして、これがねなんか私はもう乳がんかなと思ったんですけど、うん、まあもしかするとこの仕事なんですか、寄付を集めてこの修復に関してちょっと私
ちゃんとやれと、
うん、ちゃんとやれと言われてるんじゃないかなっていうふうに気がついた時に痛みはちょっと弱まったんですけど、うん、で、まあ、自分にちょっと瞑想して、この私病院行く必要ありますかって言ったら行く必要ないし、乳がんですかって言ったら乳がんではないっていうふうな答えは自分の中から返ってはきたんですよ、うん、でもやはり病院行ってみようということで行きましたら、まあね、マンモグラフィーも触診もエコーも全部やったんですけど、がんは見当たらなかったんですよ、うん、でやっぱり私これやりなさいって言われてるなと思って、はいやりますって言ったらもう翌日から痛みなしで、それから動いて、
いやすごい、いやいやスペシャルな体質ですね。いやいや
そうじゃないですけど、
まあ、でもそこからまだお金集めというか、
そうです、
集まるわけですよね。
そうですそうです。それから見積もりをしていただいて、だいたいいくらだっていうのが分かって、それからお金が集まり始めて、でまあいろいろとやったんですけど、まあそれを修復するためのいろんなセレモニーとかありますよね。沖縄だったらね、うがんするでなんかありますよね、はい。それを私たちでやっていいのかどうか。全くの人素人、そこを守ってきたおばあさんのことをですね無視するわけ、
一番最初にね、そうそう無視する、
そうそうそうそうそう、無視するわけにはいかないということ でこの方に会うまでにまた2ヶ月かかったんですよ、う
ん、だって知らない人ですもんね。
そうです、連絡先もそうだ、たまたまだし連絡先も教えていただけなかったし、まあまあ、12月の半ばぐらいに国頭の道の駅でばったり会ったんですけどね、その時も
首里の人が国頭の道
あったんですよ。でその時にもうその時にはもう移動するなし の情報を聞いてましたから、うん、移動はもう決定しましたけれども、修復のお金はないって言ってますので、寄付でやらないといけないと思うんですけどということで、ご協力させていただけないですかっていう話だったんですけど、うん、もういきなりこういう話振られてもね、まあ、多分信用できなかったのかなんかだったんですけど、連絡先も名前も教えていただけなかったんですよ、うん、
最初はね。
そうです。それでもうでもその方をちょっと、ね、無視して私たちがだけで行動を起こすわけにはいかないという、うん、やっぱりその彼女をねちょっと長い間そこを守ってきてくださった方なので、
うん、まあ上地さんでしょう ね、
そうそうですそうです、うん、それでその方の神聖な場所をね、うん、私たちが勝手にいくらいいことだとは言ってもやっぱり何ですか、うん、その神聖な場所に土足で入るわけにはいかないということで、やっぱり 許可やり一緒に協力させてくださいっていう形で の方向で持ってきたかったんです、うん、
スタンスとしてはね、は
い、それで、はい、うがんもね、うん、もしうがんするんであればうがんもこのお願いしたいという形に、はい、でそれでこのおばあさんに会うためにちょっと2ヶ月ぐらいちょっと時間がありまして、
でも再会して
再会してい
ろんな、でこれまあ修復できたということで、はいはい、そのなんて言うんでしょうね、その修復祭っていうのかなんだろう、これっていつ頃できたんですか。
これがですね、はい、まあ、5月の11日に、
あ先月ですね、
先月ですよ、11日
去った5月ですね、
そうです、去った5月の11日に名誉神っていうんですか、まあ、今から工事しますよっていう名誉神をして、はいはい、それから12日と13日で工事を入れていただいて、で15日に完了の拝みっていう形でやってですね、その、おばあさんもとっても満足していただいて、
そこにこのおばあさんも来ていただき、
そうですそうです、
そしてそのお金をこう募金をね、募金って、はいはいはい、何人ぐらいの方が協力して、
合計65人です。
すごい、はい、集まりました。
それでそのおばあさん の提案で、うん、いきなりこれが修復されたって言ったらみんなびっくりすると思うので、何月経緯というよりはもう何年何月 ス有志者65人により修復っていうことの、 あの、ちょっとした、石碑も建ててあります。
はい、それが今首里城のその辺歌木のね
裏、まあ、裏に
当たりますね。裏に当たって、はい、でね、今お話を伺ってもう本当に私もうすごい気が立ってるんだけれどもあの聞いてらっしゃるリスナーの皆さんは、はい、あの理恵子さんがな何をしてるわけってあのこの首里城のこの龍神さん龍のね石碑をこう修復した、はい、どうしたんですかってことになってるとこうはてなマークあるかもしれないけれども、はい、でもやっぱりこれってすごく大切なもので、
で
ね、なぜかって首里城が龍神が、
ね、
あの守護神なので、はい、その守護神の絵が描かれている一番大切なものが壊れていて、はいはいはい、でそれをたまたまか分からない守ってたおばあさんがいました、
はい、
たまたまそこに出くわして、
出くわしたんです。
親戚でも友達でもないのに理恵子さんたちとはね そこに話がもう行きました。
そうなんです。
でそこからも本当縁もゆかりもないと思ってるけどお金も集めて60人も集めて、はい、あっという間にこの修復ができて、
はい、
その間県庁一体何していろいろ大変だったと思うんですけれども、その中に何人かの人たちが一緒に心を込めて、でこの沖縄のね首里っていうところにあるその守り神のためにっていうか、それはもう感じた方たちがこれすごいものだからほっとけないってことなんですよね。これが始まりがね、で感じてほっとけないから自分たち の、 そのお金を出しながらやるっていうこの流れがさ他府県で見れるかなっていう、あのうちなわならではの すごいなんかスピリチュアルで、そしてなんて言うんでしょうね、あのでこうね、ラジオで説明するのはすごく難しいんですけれども、うん、はい、やっぱりそうやって動かされてる人たちが実際いるわけだから、 できちゃった、普通ならできない、
そうです、
普通ならそんなの業者に頼む、はい、どこかのなんか団体に頼むっていうのをみんな有志でね、できちっとできて、はい、そしたらその後っていうのはもう絶対いいことになるわけなんですよ、
はい、
これは今も昔もね、はい、やっぱり何かこうあのしなきゃいけないものをちゃんとした後にご褒美がいただけるじゃないですか、
はい、
でその中でいろんな人たちが自分の私利私欲じゃないのに、
はい、
それこそ大阪の人も入り、はい、
そうです、
で沖縄のね、あの仲間も入り、はい、知らないおばあちゃんも入りみたいなね、でこんなことがいまだにこのある沖縄ってすっごくミステリーで素敵じゃないですか。
そうです。で、あの、まあ、横田さん、横田和則っていう、あの、まあ、
私の友
達、武道家の方が、まあ、大阪ではあのかなり、何でしょうか、不思議の会っていうのをちょっとやってましたね、まあ、彼もかなり不思議な人 で彼の働きが大きかったんですよ。で私もちょっとあの私はどっちかというと本当に見える聞こえるとかなんかこうそういうの一切ないので、あの何か
だけどそれだけ動かされたらすごい見えなくても聞こえなくても全然大丈夫、
自分では普通と思うんですけどね。であの横田さんにいろいろ相談したりとか、それからもう一人知念さんとおっしゃる方に相談したりして、まあ、実際的にちょっとあの、まあ、駆けずりもあったっていうことは私ありますけど、でも本当に後ろのあのね、あの仲間の方とか、まあ、大阪の方とか、うん、まあ、大阪の方はあの横田さんから話を聞いて、やはりあのなんて言うんでしょうかね、言いますよね、世界を変えるには日本を、日本を変えるには沖縄というか琉球を、うん、って言われてますよね、うん、だからそういう久しぶりも言われてますので、そういうことに理解のある方が大阪にもたくさんいたということです。ですからあちらからもたくさんお金いただきましたし、うん、まあ、あの本当にあの何でしょうか、そして大阪からもですね、官僚の拝みの時には3人来ました。
わざわざ、ね、
わざわざいらして、はい、やりました。
このなんて目に見えない、目に見えない、うん、あの縁日というかご縁っていうか、
うん、そうなんですよ。
でそれで何のためにこんなに動いてるかって、本当に興味のない方たちにとってみれば、うん、そんな 誰が作る石碑がどうしたら壊れて僕知ったことかってことになるんだけれども、そうそうそう、やっぱりあの場所の、
う
ん、で象徴が振り込まれて、その石がね大変なことになってるって、
う
ね、もう昔 の、 あのなんか本とかだってあれじゃ、うん、もう大変なことが起きるぞみたいなことになるじゃないですか。
そうですよね。
でそれを、はい、あのこの現代でもね、あのキャッチする方たちがいて、
は
い、しっかりあっという間の短い時間ですね、動いてかれて、ちゃんと修復までできた、はいはい、あの今日聞いたリスナーの皆さん、もし何かねこの話をあの聞いてて何かこう感じるものがある方はぜひね、はい、あの首里城その辺歌木の後ろ手を合わせていただきたいと思います。
お参りしていただきたいですね。
素敵な綺麗な龍さんですよ、ね、私も、はい、本当たまたま偶然何年か前に見たことがあるんですよ、うんうん、
だからもう多分皆さんがね、分かってくださる方が手を合わせると龍さんもとっても喜んで元気になってくださる、まあ、今も元気になってますけど、
ですよね、はい、守護神が元気になれば、うん、そこにいる私たちのも守られるということ、
ね、
目に見えないものではあるけれども、はいはい、まあ、信じるか信じないかあなたたち次第ってことになりますが、こうやってね、はい、本当に知らない人たちが手を組ん で、
そうです、
ね、で一つのものを、ね、直していって、はい、その力やっぱなんかあったと思いますのでね、
そうでしょうね、
いやこれね、本当全国でインターネットとかでも聞けるんですけど、沖縄の不思議その1位ぐらいでですね今日のお話ぜひね、何か自分の感覚みたいなところで話を聞いていただきたいなとも今日は内容だったんです、で早くまた首里城に行ってね、その綺麗になった龍さん見てみたいなっていうふうにも思っているんですが、まあこれを普通って言って変ですけど、一般の、ね、方主婦の方がこう動かされてやるって、やっぱ沖縄ってさ、リエコさん、ちょ不思議な島だね、
まあ、なんかね、私でも今でも分かんないんですよ、なんで私だったんです
か、分からないけど何十万もお金も集めて、
うん、なんでそういう風になったんですかって今でも分からないんですよ、うん、だって特に2年龍に興味があったわけでもないですし、本当にで、まあ、龍の力っていうのもですね、最近ちょっとああそういうことなんだっていうことで後から分かって、うんうん、まあ、その時はもうとにかく修復するのにもう一生懸命というか意識はそこ行ってますから、
まず動かされるんですね、
そうですね、でも、うん、はい、なんかシンクロニシティっていうんですか、はい、偶然がねどんどんどんどん起こっていくんですよ、
起こってね、
はい、そうなんです、
これ一つのなんかパターンですよね、
はい、私のもう意思ではないんですよ、うん、だからそれが本当に、まあ、今でもなぜ私にそういう偶然を起こしてそういうふうに動かされてこういう結果になったんですかって言われてもわからない、で今からも多分何か動きというか
まだまだ動かされますよね、
うん、可能性はあると思うし私もなんか感じるんですよそれは、うん、だから、まあ、それも私もでもそれをやってる間とっても幸せっていうかハッピーだったんですね、
これですよ、
はい、もう
無理してね、そうそう、なんか手話作ってじゃなくて、はい、本当に楽しいやって、はい、動いてるのが楽しいっていうのがもう、はい、OK の印ですよね、
はい、結局はやりなさいっていうメッセージが来たということですね、胸の痛みがあって、うん、ですからそれからあとはもう本当に私はもう喜んで嬉しくて楽しくてっていうことでやってましたので、うん、もう何度も通いましたけど本当に楽しかったんですよ、うん、
ですから落ち着かれました ね、
そうですね、そういう気持ちですね、
まあ、でも先人たち特に沖縄琉球王朝時代もそうですけど、すごくそういう聞こえおきみさんの、ね、うん、こととか目に見えない、うん、一つの国が平和で無事に王様たちも行くためにって、うん、みんな祈りをする人たちがいるじゃないですか、です、ね、世界中で、うん、沖縄もそれがすごくも深くてですね、その流れをもうリエコさんたちリエコさんの仲間たちが受け取ってですね、実際もうあっという間に行動したっていう、うん、そしたら、うん、必ず自分の意思じゃないのに何とも動かされて、それで OK が出た時って必ず何かご褒美がありますので、ご褒美というかまあよかったというふうな、ね、
う
ん、
ね、
流れが全体にですね、でそれが今沖縄にもあるんだろうなって、うん、リエコさんたちになさったことのね、でそれを感じたい方はどうぞ首里城に行って、リスナーの皆さん、その平安御嶽の後ろちょっと見てみてくださいね、龍の石碑がねありますの で、 でやっぱり大切な場所っていうのはやっぱり大切にしなきゃいけないし、で目に見えないものほら私たちはお盆でもそうだけど、新見でももう亡くなったご先祖たちと一緒にピクニックするぐらいの島ですから ね、
う
ん、
そうですね、
これはもうもっと大切にしなきゃいけないものだったと思うんです ね、 そ、 ですね、その話をたまたま私を伺ってですね、今日はマジカルミステリーツアーに来ていただいて、この流れも不思議ですよ ね、
ね、そうですよね、
はい、うちの番組名ご存知ですか、マジカルミステリーツアーでございますので、ね、はい、
知ってましたけど
その中でね、一緒に今ツアーをね参加していただいてるリエコさんなんですけれども、まあ、これからもですね、これ不思議ワンダーランアイランドに生まれている私たちですから、まだまだこの不思議な旅は続くかと思うんですが、またちょっと面白いことを経験なさったら報告にマジカルに、はい、してくださいね、
ありがとうございます。
先ほど名前が出ていた舞踏家の、ね、横田さんも近いうち間近にいらっしゃることになってますので、はいはい、またその時にね、はい、詳しいその時の話聞かせていただきたいと思います。
そうですね、
もう今日は時間が全然もう全く足りなくてですね、でも前編の時にですね、 不思議ちゃんだったんですかって言ったら、うん、そういう不思議ちゃんじゃないけど、なんかこう何かを見てたりする子ではあったっていうのが、今この後半でですねあ、やっぱりねってことになったんですがということで、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんも、なんか自分の中にある不思議感覚って大切にね、見つけてほしいし、気がついてほしいですね。何かが開きますのでね。その今日は、まあ、モデルケースというか、平川理子さんのお話を伺って、でもとても不思議な、それでなんかワクワクするようなお話でしたので、またぜひ一緒に首里城を連れててくださいね。
はい、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。
人生もう返したくはないけど時間なので、人生また旅の途中の理恵子さん、はい、今後の旅の行方は、はい、
そうですね、もう分かんないですけど、宇宙ともう人間全部つながってる、結果的にはね、こんなことを否定する方も全部つながってますから、そういう方々が全部増えて、そして私自身がそういうことに気がついた時からものすごく幸せになったの で人生楽しくて、本当にワクワクというか、楽しくて仕方がない人生になってますのでね、なんかそういう方々が増えて楽しんでいけたらいいなと思ってます。もうそれだけしかないです、私の人生今からは。
ありがとうございました。一緒に楽しく遊びましょう。
そうそうそう、遊ぶだけ楽しむだけですね。
今日のお客様、首里城、そして守護神である龍神の施設秘書でいらっしゃいます平川理恵子さんでした。どうもいい話
ありがとうございました。こちらこそ。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。